今朝は新学校週間特別礼拝を迎えて一つのクイズから始めたいと思います。どんなクイズかというと、今全国にプロテスタント教会に新学校はいくつあるのか。皆さん、新学校がいくつあると思います？30、50、いや嘘でしょ、70、100。さあ皆さん、1番30、はい、ありがとうございます。多いですね。50、はい、ありがとうございます。70、はい、ありがとうございます。100、あ、アーメン、100あったらいいですね。答えは70です。例えば青年学院大学進学部のように、大学の中にある進学部というのは8あります。そして、先ほどから挙がっています九州バプテスト進学校のように、教団や教派の中で建てられている進学校が今ちょっと変動はあるんですが62あります。70個がある。2018年文化庁によると、この日本には今約5000のプロテスタント教会がある。そして約40万人の、信徒がいると。プロテスタントなんですよ。で、この単純に計算すると40万人の中で70個があるというのは5700人あたりに一つの進学校がある。素晴らしい恵みですよ。なかなかここまで多いっていうのはないのかなと思います。ところが今どの進学校にも進学生が減っている。もう進学校の運営ができないとお手上げの状態の学校が続出している。今このような現実に直面している私たち、今朝皆さんと共に切に祈りたいんです。なぜならば、この進学校の話は思いがあって特別に何か行けばいいという話ではなく、やはりこれからの日本の教会がどうなっていくのかというのがかかっているからです。共に祈りを捧げる一日になればなと思っています。さて、私たちは今マタイによる福音書を一緒に読みながら、イエス様から健全な信仰への道はどこかと、どんな道かと教えられています。今までのことを少し復習してみます。まず第一ボタンは神の国を求めること。そこから健全な信仰始まるよという話、イエス様から教えられてきました。次はイエス様についていくこと、見ているんじゃなくてついていくことです。そしてそこからその信仰の道にある宝物を見つけていくことが信仰にはとても大切であることを皆さんと分かち合いました。そのような信仰の道を歩んでいくと、神様は聖霊を通して私たちに蛇の賢さと鳩の素直さを与えてくださって、私たちを世に使わしてくださいます。この世の中で神様の民として、またイエス様の弟子として用いてくださる。使わされたところで私たちがイエス・キリストは主であることを告白するならば、その生活の場において神の国が開かれて豊かな恵みが注がれることを前回学びました。さあ今日はこのような信仰の歩みを続けていく私たちがつまずくことなく信仰の歩みを続けていくためにとっても大切な一つのメッセージに注目していきたいと思います。福音書を読んでみますと、イエス様の公生涯、つまりイエス様が公に働かれたその期間は三つの部分に分かれています。最初はイエス様は多くの人々に対して、群衆に対して神の御言葉を教え、神の国の福音を述べ伝え、そしてあらゆる病気を癒してくださいました。 まあ、それが最初の。で、その中でイエス様に従うようになってきた弟子たちに集中して教えながら、彼らと十字架に共に向かわれた時がありました。そして最後は、イエス様が十字架の死から復活なさった後、この天に昇られる40日間の話です。その期間、イエス様が今生きておられる体を弟子たちに見せながら、神の国について教えられ、また何より大宣教命令という、この全世界に出ていて、主の福音を伝えるようにと命じられ、天に昇られました。これがイエス様のこの世での、まあ、交渉外の歩みだったんです。で、その中で、イエス様はご自分に対して、あなたはメシア、つまり救い主だと告白する弟子たちに、今まで秘められていた神の計画、つまり十字架と復活という計画を初めて明らかにされて打ち明けて、この交渉外の第二章の幕を開けられたんです。それがこの変化。それが今日の聖書の箇所なんです。ここからそのような第二幕が開かれたわけです。イエス様はとってもこの時を待っておられたと思います。ついにこういう時がやってきた。神様から示されたこの十字架と復活というこの計画をやっと弟子たちに伝える時が来たんだ。で、打ち明けられました。そしたらどうなったのか。イエス様にあなたはメシアですと素晴らしい告白をしたペトロが、弟子たちのリーダーだったペトロが何と言ったのか、主よ、とんでもないことです。そんなことはあってもなりません。とんでもないこと。その十字架ってとんでもない。復活ってとんでもない。イエス様はがっかりされたんじゃないか。そしてイエス様はこのように語られたんです。サタン引き下がれ。それはサタンから来ているんだと。あなたは私の邪魔をするものだ。そして、神のことを思わず人間のことを思っている。当時、イスラエルの人々にとってメシアといえば、どういうイメージかというと、人々を集めます。そして力を持って、リーダーシップを持って戦います。そして神の民であるこのイスラエルを、大きな国のこの支配から解放すると。それがメシアなんです。それが常識。ところがそのことでペトロはイエス様にとんでもない。今から剣を持って戦わないといけない。なのに大きな苦しみを受けて殺されるってとんでもないこと。と言ったわけです。するとイエス様はそれは人間の道なんだ。人間のことを思っていることなんだ。神のことを思うことは違うんだと。つまり今、私たちを神の道と人間の道という分かれ道の前に立たせてくださったんです。正反対のその道に私たちを立たせてくださって、今、神の道と人間の道、どちらに行くのかな。イエス様は今、私たちに問うておられるんです。さて、皆さん、不思議な国のアリスという、児童小説なんですね。もし子供たちもここいますが、これは本で読んだのか、あるいはこの、まあ、ディズニーの、アニメを見たという人いますか？子供たち、はい、前に二人もいるんだけど、見てくれない。はい、ありがとうございます。大人も手を挙げてくださいました。まあ、これで有名になったのがルイス・キャロルさんですが、その人は6年後にですね、続編を書くんですね。まあ、それが、鏡の国のアリスという。まあ、これよりは、そこまでは有名ではないかもしれません。結構、まあ好きな方、みんな、読んでおられると思います。このアリスは、子猫 ですね、キティかな、一緒にこう鏡を通り抜けて鏡の世界に入るんですよ。この鏡の世界はチェスゲームのようになっていてですね、そのルールに従って動く、まあそのような不思議な体験をするわけですが、今日はその中で一つのエピソードだけ皆さんに、ご紹介したいと思います。アリスは庭に行くんですが、この、まあ、庭をもっとよく見たいと思って、こう丘に登ったら上からこう全体を見ることができるんじゃないかと思うわけです。で、この丘のてっぺんまで登ろうとして家から出ていくと、なんと登っていくとまた家に戻るんです。登っていこう、丘に向かっていくと気がついたら家の前にいるんですよ。ずっと戻されるんです。何度も何度も。不思議なんですね。ところが、その中で、アリスは、この庭に咲いている、鬼ユリとバラさんとこう、会話をするわけですね。で、その会話をしながら、あ、自分以外にもここに人がいるよって、赤の女王がいるよっていう話を聞くわけですよ。あ、会いたいな。いや、お金も行きたいし、彼女にも会いたいな。どうしたらいいのかなって言った時に、アドバイスも受けるんですね。丘に行くんだったら、逆方向に、正反対のところに進みなさい。すると、丘に着くよという話。とんでもないこと。丘の上に登らないといけないのに、逆方向に行けば、丘に着くんだという。ところが彼女は、反対方向に歩いていくんです。すると、すぐそこには赤の女王が現れて一緒に会うわけですね。そして気がついてみたらそこは丘の前だった。鏡の世界とアリスが生きる世界は全く違う。丘に登りたいんだったら反対方向に行かなければならない。でもアリスにとってはとんでもないこと。イエス様は愛する弟子たちに神の国とこの世界がどれだけ違うかを教えてくださっています。まあ、例えば、この世の中で何か偉大な技を行うためには高い地位に立たなければなりません。するとこの世界では他の人より力を持つように頑張ります。知識を持つように頑張ります。そして多くの人々に支持を受けて上に立つ。すると何か偉大な技を行うことができる。ペトロはそう思っていた。いや、メシアであるならば上に登らないといけない。力を持って。イエス様はそうするべきだ。私たちもそう思っているんじゃないでしょうか。なぜかというと、この世界はそういう世界なんですよ。ところが、イエス様は、神の国は違うと語っておられる。そして、ご自身のモデルを見せてくださった。それを、パウロは、フィリピという手紙の中でこのように表現しています。イエス様は、神の身分でありながら、神と等しいものであることを固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分となり、人間と同じものになられました。つまり、偉大な救いの御業のために、へりくだったんだ。神から下のにどんどんどんどんへりくだったんだ。すると、この神の国の王である神様が、いつかこのイエス様を一番上に立ててくださる。私たちはへりくだっていくんだけど、この国は神が王として後で上に立ててくださる。これが復活なんですよ。これが復活の信仰なんです。そのことを信じて、固く信じておられたイエス様は、その後どうされたのか、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。そしてイエス様は、弟子たちにこう語られるんです。私と一緒にへりくだっていこう。私についていきたいものは、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。私と一緒にへりくだっていこう。これが神の国の道である。すると、主が 私を上に立ててくださるんだ。逆方向に行くんだ。喧嘩をして勝つと上に立つのか。この世界ではそうです。だから負けたくないんです。ところがイエス様は何と言われたのか。先にへりくだって、もしあなたの右の方が打たれたらどうするのか。左の方もどうぞと。とんでもないこと。逆方向です。ところが、そのようにへりくだった人が、神様によって上に立つ。神様がそれをなさる。それが勝つことなんだ。それを少しこの世の中でも味わうことができるんですよね。私たちはどういう人を信頼しますか？謙遜な人なんです。へりくだる人なんです。信頼ができるんです。神の国はそのようなところであると。もう一つのことを考えてみますと、私たちは豊かになるために自分のものを増やそうとします。たくさん持とうとします。この世界ではできる限り多くのものを自分のものにする。それが豊かさです。そのために真面目に働いた方います。素晴らしい。知恵を持って効率よく稼ぐ方、素晴らしい。ところがこの世界はそのようにして自分のものを増やすかといえばそれだけじゃないんですね。悪知恵を持って人を騙して盗みます。豊かになるため力を持って無理やりに奪います。それがこの世界。豊かになるために国と国がもっと持つために戦います。ところが神の国はどうなのか。今日イエス様はこのようなことを語っておられる。自分の命を救いたいと思うものはそれを失うが、私のために命を失うものはそれを得る。一番大切な命を捨てると得るんだと。大切なものを手放すと得るんです。逆に。そしてイエス様はこのように語られたんですね。自分を捨てる。すると神様から戻されて、さらに豊かなものを受けるんです。今まで私は神様がなんか面白いなと思うのが、自分がお金がないときにこそいろんなところに献金するように促してくださる。本当に困っている方がこう目に浮かんでくるんですよ。いや、あるときはいいんだけど、ないときは意地悪だなと思うながら、思いながら。でも、その時に捧げるとどうなるのか。何倍になってきますよ。私はもう数えきれないほど証を持っています。つい最近もありました。もう、どう説明ができるのか。説明できないんです。イエス様は下着を取ろうとする者がいたら上着も取らせなさいって。とんでもないことです。ところが、そのように生きていく、それが神の国の道であり、イエス様が私たちに教えてくださった道なんですね。私たちはキリスト者でありながら、この世界の常識によって、もう誰もが当たり前だと思う道を歩きます。ところが、このように聖書から教えられて、励まされて、いや、やはり神の国道を歩もうと思って、その狭い道を、歩んでいきます。でも大変、また戻ります。いや、また励まされていきます。もう行ったり来たり行ったり来たりしながら悩む。それが私たちの信仰の悩みであり歩みなんです。この世にある限りは。で、大事なことは何かというと、私たちが勇気を絞り出してその神様の道を歩み出すと、そこには神の国というのは遠くじゃなくて自分の前で現れる。神様は本当に生きておられることを感じることができる。神の国を味わうことができるんです。イエス様がなぜそれを語られたのかがわかる。そして信じるようになります。ところが、それはできない。常識じゃない。 この世の道を歩んでいくとどうなるかというと、神の国はどんどんどんどん遠くなってきます。もうあの御言葉おかしい、理解できない、疑ってしまいます。その分かれ道の前に今立たされている。信仰は目に見えないんですが、見えてくる一つの形があります。皆さん、信仰はいつ見えてくるのか、これです。従順ということで現れるんです。まあ、従順というのは聖書の言葉です。私はこれをこのように表現します。自信がないんで冒険。イエス様から教えられました、言われました。アリスのようにとんでもない丘を登るためここじゃないか、でも反対方向に行ってみる、冒険していく、すると分かるんです。神様が現れるんで、そこで待っておられるんです。神の国がこういうものなんだというのが分かるんです。皆さんの信仰の道はそのような道へとイエス様は今招いておられるんです。もちろんそこの道に行ったとして、全てが順調に行くのか、全てが喜びでもう満たされているのか、そうではないんです。なぜかというと、十字架ですから、へり下る道ですから、捨てる道ですから、悩みもあり苦しみもあります。ところが皆さん、がっかりする必要もありません。その道の中で恐れる必要もありません。なぜかというと、イエス様はこのように語っておられるからです。人の子、つまりイエス様のことです。私は父の栄光に輝いて天使たちと共に来る、必ず戻ってくる。その時、それぞれの行いに応じて報いるのである。私たちが恐れ恐れながらも、その一歩を踏み出したそのことを覚えてください。必ず覚えてください。苦しみながらもイエス様の道を、イエス様に従っていくことをしたその一歩一歩を必ず覚えてくださって、神の国で全部貯蓄してくださって、報いてくださる、その時が必ず来る。そのことを約束してくださったイエス様は、私たちにもう一度語ってくださる。自分を捨て、自分の十字架を背負って、私と一緒にへり下ってみよう、冒険してみよう、主の神が、神の国が待っているよ。最後になりますが、冒頭で、まあ、日本全国の進学校の話をさせていただきました。今進学生がものすごく減っている、その説明はこれです。今日の御言葉分かち合いから考えてみますと、大変だからです。誰が見てもこの日本の中で伝道者として生きることは大変、とんでもない大変なこと。もしその道がもう目で見て分かるように豊かだったら、志願者が溢れます。もう進学校はもう70のどころか増えていくと思います。でもそうではない。じゃあどこで献身者は起こされるのか。もちろん私たちの祈りですと同時に、献身者って何だろうということです。私はこの神の道と人間の道の分かれ道のそこに立って、皆さんどうぞ、こちらが神の道です、どうぞと案内してくれる人が献身者だと思います。それ以上のことできない、それしかできない。でもその働きが必要だから、イエス様は一人一人立ててください。どうぞこちらです。そうすると何が起きるかというと、神の道をずっと見てるんですよ、人間の道ばっかりじゃなくて。すると神の国を味わうチャンスが多いんですよ。 可能性が高い、それを身近に感じる経験が増えていきます。その中で見つけるんですよ、宝物。この世の基準だけじゃないんだ、あ、こういう宝物があったんだ、じゃあ私の人生を捧げてみよう。皆さん、そういう方々たくさん起こされるように祈ってください。祈りましょう。私の短い経験上、そのように祈ったら自分が起こされるという、自分が献身で導かれるというのをたくさん見てきましたし、私もそうなんです。ぜひみんなでその祈りの輪を広げていけたらなと思います。主が神の国を、本当に存在するその神の国を私たちに味わわせてくださると信じます。お祈りします。十字架と復活の道を教え、先にその道を歩まれた主イエス・キリストの父なる神様、どうか小さな私たちの信仰を強め、勇気を与えてくださり、少しずつでも主の道へと歩むことができるように、選び取ることができるように、迷いながらももう一回その道へと歩むことができるようにと、私たちをお導きください。神の国に生きるもの、神の国を生きるものとさせてください。そしてその経験から多くの献身者が起こされますように、私たちを神の国へ招いてくださる主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌616番1、2、4節を捧げます。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。献金の間は 神聖賛美歌を捧げてまいりましょう。ただいまから聖詠賛美の後、祝祷と高颂をもって主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、信仰をもって十字架の道を歩みつつ、この世にはない神の国の豊かさを味わっていく、私たち一同のウィーン。全国にある神学校、そしてそこに招かれて学んでいく神学生、お一人お一人のウィーン。豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
座りください。最後に God bless you を賛美し、周りの方々隣の方々を祝福し、使わされてまいりましょう。神様の祝福が一人一人に豊かにありますように。礼拝堂の方はアナウンスがあります。